皆様、本日もよくご参拝でございます。私が初めて就職のおかげをいただいたお仕事はホテルのフロントマンでした。重度の摂食障害を抱えて引きこもり、教会参拝以外のことは何一つできなかった私が、まさか社会でお仕事ができる日が来るなんて、そんなことを夢にも思っていませんでした。きっと誰もが驚いたことと思います。しかし神様も先生も私の未来の可能性を私以上に信じてくれていたのです。ある日、新人の師匠である先生がお取り次ぎの中でこのようにおっしゃってくださいました。佳代さん、今からハローワークに行って、私でもできそうだな、面白そうだなっていうお仕事を探してみて、いくつか求人情報を結界に持っておいで。そのようにお取り次ぎくださいました。その時の私の心の中は、そんなこと私にできるはずがない、どうせお教会を出たらまた過食嘔吐の衝動に飲み込まれ、一日中過食嘔吐に振り回されるはずだと、そのように思っていました。しかしそのお取り次ぎの後、私の体は何かに引っ張られるように軽やかに動き始め、すぐにお昼前を出て一目散にハローワークに向かっていたのです。それから私は自分にもできそうなお仕事を探して、いくつもの求人情報を握りしめて、先生が座っているお結界に進ませていただく日々が始まりました。一つ一つお取り次ぎをいただいて、そして神様が大丈夫だとおっしゃってくださった職場に面接へ行かせていただくようになりました。いくつも面接を受けましたが、不思議なことにすべて内定をいただきました。その中で私が選んだお仕事はホテルのフロントマンで、正社員として採用していただきました。職場に行くのが毎日怖くて怖くて仕方がありませんでした。職場の人に、自分が過食嘔吐をしていることがバレるのではないか、また周りから後ろ指を刺される引きこもりの生活に戻るのではないか、怖くて怖くてしんどい日々が続きました。それでも神様と先生を支えに、お仕事を休むこともなく、出勤前は必ず先生の取り次ぎをいただいて職場に向かい、そしてお仕事が終わったら逃げるように職場を出てお教会に駆け込み、先生の取り次ぎをいただき続けました。お仕事中はずっと心の中で神様先生、神様先生と唱え、先生からいただいたご新米をいつも肌身離さず身につけ、汗と涙でぐしゃぐしゃになったご新米をお守りにしながらお仕事をさせていただきました。職場ではお客様との接遇を基礎から学ばせていただき、いつしか私は人に喜んでもらえることが自分の喜びとなっていき、もっともっと会社や人のお役に立ちたいと思うようになっていきました。あれだけ人が怖かった私が、1年ごとに職場の方とも仲良くなり、一緒にショッピングやカラオケや居酒屋に行けるようにまでなりました。これまでどうせ過食嘔吐があるから、そう言ってしてこなかったお仕事も人付き合いもお取り次ぎをいただきながらできるようになっていたのです。こうして私は過食嘔吐を抱えながらも、これまでできなかったことができるようになるということが、私にとって大きな自信へとつながっていきました。それから3年が経った頃、任されるお仕事もどんどん多くなっていきました。私はお仕事がどんなに忙しくても、お教会のご祭典日には必ずお仕事のお休みをいただくようにし、神様にお礼を申し上げることを大切にしてきました。 しかし私がお仕事を休むことで職場に迷惑をかけていることに気づき、職場にいることがだんだん心苦しくなってきたのです。しかしもう死んでいてもおかしくなかった私が、なんとか神様のおかげで今お仕事をさせていただいているという自覚があったので、迷いはありませんでした。もっと神様中心の生活に変えたいと思った私は、3年間勤めた職場を退社する決意をいたしました。たとえお給料が下がってでも、お休みを取りやすく、お教会のご祭典日に参拝しやすいお仕事に転職活動を始めたのです。まもなく希望通りのお仕事に採用していただき、これまでより休みを取りやすくなった私は、お教会のご祭典日には必ず参拝させていただくようになり、またご祭典の準備や後片付けのご奉仕もさせていただけるようになりました。お給料は前職より随分と下がりましたが、それでもお給料日はとっても嬉しくて、給与明細書をお結界を持って行ってお届けさせていただきました。そして神様からいただいたお給料の中からお礼の気持ちをお供えさせていただけることが、私の一番の喜びとなっていきました。そうやって神様中心の生活をさせていただく中で、気づけば職場では昇進しており、前職よりもお給料が上がっていたのです。数年後には役職もいただき、部下もでき、重要な案件のリーダーを任されるようにまでなっていきました。その頃も毎日のように過食嘔吐を抱えながらも、それでも社会生活は楽しくて、会社の人間関係も良好で、毎日が充実しており、私は信じられないほどのおかげをいただいていたのです。半ば廃人のようだった私がこのようなおかげをいただけたことは、普通では考えられないような奇跡のようなおかげだと思っています。しかし信心をさせていただいたら、決して不思議なことじゃなくて、そういった奇跡のようなおかげを神様は次々にお授けくださるのです。おかげをいただける私が特別な人なのではなくて、誰もが同じように神様からおかげをいただくことができるのです。そのためには生活の中心に神様を持ってくること、つまり心と体を使って本気で神様に向かっていくということが大切になってきます。具体的に言いますと、参拝させていただくこと、そしてお結界でお取り次ぎをいただくということ、おかげをいただくにはそれがやっぱり一番大切なのだなと感じております。現在平戸教会では、今月の11月27日にお使いされる御大祭の準備を進めさせていただいております。この日こそは天地金の神様、金光大臣様にご縁をいただいている私たちは皆お披露前に集わせていただき、そして日々いただいているお取り次ぎのお礼を神様に申し上げさせていただきましょう。皆様、本日はよくご参拝でございました。